ごしんくん、一つ、心で憎んで口で愛すなよ。今日、東京国技館での小錦多賀竜戦を見ました。力の点では215キロの小錦と100キロも違う多賀竜とでは力では到底及びません。それが小錦を見事破りました。力だけではなく技による勝利でありました。信心も心の技一つでおかげがいただけます。ためには常に心に焦点を置いて真偽を磨かねばなりません。心に焦点を置いたら心で人を憎むことなどはできません。師匠大坪宗一郎氏が置かれた心の焦点、それはどこであったか。いや、師匠が置かれた焦点というより神様の方が師匠に、まあ頼まれたというのでしょうかね、育てられたというのでしょうかね。師匠がそれこそ4年半の修行、受けて受け抜くという修行をされた。その後のまあ10回しておられることが、あの時に神様が私に天の心を、地の心を、それこそ日月の心を、その天地日月の心をになる、まあ精進をさせてくださったのだと。あのことで天の心を、このことで地の心を作らせてくださった。そのことのためのまあ様々な出来事であった。あれらの事柄を通して神様が私に天の心を身につけさせてくださった。稽古させてくださった。地の心を稽古させてくださったと分からせていただいたというようなことを実感しておられますね。いわば心の焦点、どこに焦点を置くか、それは天の心、地の心、日月の心に焦点を置くということなのですね。一頃、何々は愛着理念をもってするほかなし。それこそ、農業は愛着理念をもってするほかなし。商売は愛着理念をもってするほかなし。といったような、何々は愛着理念をもってするほかなし。といったような表現がなされたことがあります。そして、師匠が愛着理念と提唱されます。しかし、まあ、意外とその愛楽理念とは一体何かと問われると、まあちょっと即答ができないというところもあるにはありますね。まあ多岐にわたっているように思えるからですね。もちろん和らぎ喜ぶ我が心を目指すということであったり、一切が親愛ということであったり、泥の心であったり、または黙って収めるとか、成り行きを大切にする、とうとう。といったような、その、ああ、まだありますね。美しい心になろう。といったような、まあ、師匠の何十、三十数年、いや、もう、もっとそれ以上になるのですかね。にわたるその見教えがたくさんありますから、まあ、それらの全てが愛楽理念。といえばそうなわけですから、まあどういうのでしょうかね、確信がどうもぼやけてしまっているということもありますね。ああもう一つ、そうですね、御霊感もありましたね。和行全廃というのもありますね。御霊様が働かれるのではない、それは天地金の神様が御霊様を使うて働いておられるのだ、それこそ御霊のたとりなどはないというようなことですね。いろいろありますから、その愛楽理念とは何ぞやと言われたときに、これですと一言で、まあ3分で説明しろと言われても難しいところがありましたね。いや、これは私の中にですが、皆さんにはできる方がおられると思いますが、私にはなかなか難しかった。しかし、今、はっきり言えますことは、愛楽理念の核ともなるもの、中核をなす、 哀楽念はこれだと。それは哀楽念の核は天地日月の心になることだ。天地日月の心を、天の心を、地の心を、日月の心を、まあ、身につけるというのでしょうか、心につけるというのでしょうか、その稽古をさせていただくことだと今はそう断言できますね。それはなぜなら、先ほども申しましたように、神様が師匠に身につけさせられた、稽古をさせられた心、それが天の心であり、地の心、日月の心であるからです。神様が師匠に求められた心であるということですね。しかもその天の心、地の心、日月の心が天地の心である、神様の心である。まあ、ただ全ての神様のお心ではない。人間が幸せになっていくことのための天の心であり、地の心であり、日月の心、生身の持つ人間がマスターすべき心がこの天地日月の心であるということなのですね。ですから、その神様が人間氏子や少なくとも師匠のもとで稽古をさせていただく私どもに求められる心、それはやはり師匠に神様が求められた心、それをまた弟子たちにも求められるのが当然といえば当然ではないでしょうかね。ですから、師匠のもとで新人の稽古をさせていただく、それはすなわち天地日月の心を対することのために一切がある。そこに焦点を定めたときに一切が、なるほど、一切が天地日月の心をマスターさせることのためであった、いわば一切がそのことのための親愛の表れであったということにもなりますね。成り行きを大切にされた、その成り行きを大切にするということを師匠が申されました、提唱されました。それは何のために大切にするのか、大切にすれば奇跡的なおかげがいただけれるから、願い事が叶うから、思わぬおかげがいただけるからという、まあ始まりはそうかもしれませんが、結局のところ成り行きを大切にする、それは天地日月の心を対することのために成り行きを大切にする、この出来事、この成り行きで天の心を、この成り行きで地の心を、という精進につながってくるわけですね。いや、むしろそれがメインテーマであると核だということなのですが、それがまた神の心でもあるわけですから、生き神への精進へともおのずからつながってまいりますね。この世には魂を磨きに来たのである。どういう魂を磨くのか、それは天の心、地の心、日月の心であるということなのです。今朝はもう一つある成り行きをそれこそいただいたのですが、その成り行きから察するところ、いわゆる私どもが助かった、分かった、あ、合点がいったということを自分のところだけにとどめるのではなく、それを人様とも共有できるような、共有したい、自分が助かれば、自分がおいしいものを食べたら人にも勧めたくなりますね。あ、これはおいしいよ、これは便利だよと、そして人様にも勧めたくなる、そういう、まあ、おかげをいただけと、いわば人様と共有する、その助かり方を共有できれるような、共有したい、人にも勧めたいという心が湧いてくるような、恐れてもいただかねばなりませんね。それが いわゆる師匠がおっしゃる哀楽次元活動というものにもつながってくるものだと思いますね。言われたからするのではない、自らの心の中にこのおいしいものをみんなにも味わってもらいたい、この助かりをみんなにも味わってもらいたいという心が生まれてくるようなおかげをいただきたいものですね。哀楽理念の核は天地日月の心である。天地日月の心を心とする、ま、修行である。それは成り行きを通してということになりますね。そこに初めて一切が親愛と合点がいく、そしてまた我が心もいただけてくるという図が描けますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。